おはようございます。これより9月24日第3礼拝を始めます。前奏がありますので、奏楽に耳を傾け、心静かに礼拝を待ち望みましょう。聖歌556番を賛美します。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
Thank you.
お祈りさせていただきます。神の真実は限りなく、その恵みは朝ごとに新しくなります。神様、今日ここに集い礼拝できる幸いをありがとうございます。過ぎた一週間を思い起こします。目の前にある仕事や事柄、問題をこなして毎日が過ぎていきました。情報は多く、次から次へと私たちに迫ってきます。正しいとされることが目まぐるしく変化し、それに振り回されてしまいます。チャンスを逃すまいと常に身構えます。神様、あなたはそんな私たちに、私の真実は常に変わらず、そして恵みは一度ではなく常に降り注いでいるのだよと教えてくださいます。ありがとうございます。迷いそうに、時には迷って出口が見つからないと嘆く私たちに、光と道を示してくださる神様に感謝いたします。どうか神様、どのような状態であっても、その憐れみに私たちの目が開かれますように。長きにわたり音楽主事として働かれた竹先生が、今日をもってその職を辞されます。聖歌隊の指導、奏楽、教会における音楽のすべてに関わり、音楽を通して神様の愛を示してくださいました。神様、竹先生のこれからの歩み、生活、そしてご家族の上に、あなたの大いなる祝福と恵みがありますように。本先生を通して今朝も御言葉が語られます。私たちの心を柔らかくし、その御言葉を素直に受け入れるものとさせてください。この祈りを礼拝に集われる方々お一人お一人の祈りと合わせ、私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。イエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを一緒に捧げましょう。スクリーンに映し出されますので、どうぞご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われますように、それでも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝は聖歌隊の特別賛美があります。ハレルヤ、我が主を讃えようです。 ございます。では今朝も共に聖書の言葉に聞いていきたいと思いますので、聖書を開きください。新約聖書エペソ人への手紙4章7節の言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙4章7節の御言葉です。エペソ人への手紙4章7節の御言葉になります。お読みいたします。エペソ書4章7節。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。しかしという言葉から始まっております。この前の節、先週言いましたけれども、この前の節4節から6節まで、体は一つ、御霊は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、主はお一方、万物を創造された父なる神様はただお一人だと、使徒パウロは一つという言葉を7回使用しながらキリストにある一致について語ってきました。ですが7節に入りますと、しかしという接続詞を用いながら、あたかもその逆のこと、一致とは違う不一致、または相違について語るのかなと一見思わせますが、そうではなくて、キリストにある一致のさらなる深み、深いところについて語っていくんですね。すなわち、一人一人があっての一致だということです。誠の一致、キリストにある一致は、一人一人が生き生きと豊かに尊重されるということなんだということについてこう語り始めます。7節以降でも変わらずパウロは3節にある平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいということをこう語っていくんですね。じゃあなぜしかしという接続詞を用いてあたかも逆のことを語るかのような表現をしたのか。それは一致と言いますととかく私たちは機械的な一致を求めてしまいがちだからですね。活気のない一律な枠にはめられたものを想像してしまう恐れを払拭するために、御霊による一致を熱心に保つことは、カッチカチの生命力も弾力もない大きな塊の一部になることではないということを教えてくれようとしております。すべてのものを機械化し、機械化したことによって、効率的に同じものを大量に生産して、同じものを大量に売り出して、同じものを大量に消費し、消費によって大きな利益を上げることを成功とか勝利とかうまくいったと評価する、この社会風土の中で生きてしまった私たちにとって、一致とはユニティではなくユニフォーミティかもしれません。ユニティは言葉を変えますと調和と言えるでしょう。調和ですね。形も違い、性質も違い、奏でる音も動き方や働き方や水準も違うかもしれないんだけれども、そこには決して崩れることのないハーモニー、調和、まとまり、結束、血の通った一致があるのがユニティですね。私たちがすぐにでも目の当たりにすることのできる最も端的なユニティは、神様がお作りになったこの天然世界だと思います。創世記の1章31節を見てみますと、神ご自身作られたその天地創造をご覧になられて非常に良かったと宣言しておられますけれども、これは完璧だと、パーフェクトな調和だと、崩れることのないハーモニー、いつまでも循環可能な和合一致だということですね。神がお作りになった天然世界は本来一切人間の手を
加える必要のないユニティですね。むしろ人間があたかも自分たちが神にでもなったかのように手を加え続け、その調和を破壊を循環を壊してしまったのが今のこの地球環境でしょう。ですよね。地球丸ごと一つ壊しただけでも十分な暴虐行為なのに、それにも飽き足らず今度は月まで壊そうとしているとおっしゃっている元ジャーナリストの牧師先生がおられますが、それを聞いたときにその通りだなと思いました。人間が壊して破壊してしまったものの、まだこの天然世界の端々には神のユニティの卓越さだったり素晴らしさをありとあらゆるところにこう見ることができますね。例えば計り知ることもできない大きな宇宙の数えることもできないほどのたくさんの星々が一定の距離や一定の秩序を保ちながら存在していることもユニティだと思いますけれども、そのたくさんの星々の中の小さな小さな一惑星に過ぎない地球の中にあるユニティの内容を見ますと、面白いことに完全な一致だというのに何一つ同じ形のものが存在しません。私は毎週海に行ってこう波を見ておりますけれども、同じ波は一つとして存在しないんですね。寄せては返す波だという点では同じですけれども、その形、その力、その割れ方において同じ波は一つも存在しません。同じ種類で同じようなところに植わっている小さな草花一つとっても全く同じ形のものは存在しないですね。どこかしら違います。葉っぱの形が違ったり花の色が同じ赤だったとしても、全くもって同じ赤い色の花は存在せず、赤という色は赤い花の数だけあるという違いがありますね。人間も、私たち人間だってそうですね。同じ人種の同じ民族の同じところに住み、同じ言葉を使い、同じ食べ物を食べたとしても、顔のパーツ一つ一つに特徴があって、体格も違い、指紋が他の誰かと一致する人は存在しません。同じ父親や同じ母親から生まれてきても同じ人はいないですね。もっと面白いのは、この天然世界には直線が存在しないということです。全部どこかしら曲がっていて、全部どこかしら凸凹ですね。例えば、私はその夏になると主にこう鹿島の海に行くんですけれども、鹿島の方の海に行きますと、大きな風力発電の風車がこう海に面して何基もこうボコボコ立ってるんですね。でその風力発電のあの大きな羽を作っているエンジニアが、大量の風を受けるのにもっと効率のいい羽を作るのにはどうすればいいのだろうかと追求したところ、トンボの羽に行き着いたそうです。トンボの羽はこうパッと見たところ、綺麗な曲線の形の羽、こう4枚で織りなされて構成されているように見えますけれども、実のところその羽の形を成している線は全部凸凹で、表面も凸凹で、何一つまっすぐな綺麗な線は存在せず、無秩序に見えるような無作為な線によって形作られているというんですね。でもちろんトンボ一体一体すべてその羽の形は微妙に違い、人間の指紋のように同じ羽は一つも存在しません。でそんな点でバラバラなのに、風を受ける能力においては風力発電のツルツルの綺麗で滑らかな曲線によって構成されたあの大きな形の画一的な羽とは比較にならないぐらい小さく凸凹であるのに、小さくても凸凹であるがために風を受ける表面積が広く効率よく風を受けることができるんですね。でこうトンボの飛び方ってこうヒュンヒュンヒュンヒュンって飛ぶじゃないですか。であのヒュンヒュンヒュンヒュンと 効率よく風を受けることができるがために一瞬にしてとんでもない速さで飛ぶことができるっていうんです。面白いですね。2019年にノーベル化学賞を受賞された吉野彰さんという方がおられますけれども、この吉野彰さんが自然界で起こっている現象の理解は 1-2% ぐらいで、残り 98% は手つかずの宝物ですとおっしゃったことがありましたが、トンボの羽の例は神様がお作りになった天然世界の無数の神秘のうちの一例に過ぎません。神の作られた天然世界には何一つまっすぐで平らで滑らかな線は存在しないのに、その全てがぴっちり合わさり、よどみのない相互関係を持ち循環し、全てが無駄なるものなんか一つもなく、ゴミなんか出てくることもなく、最も効率がよく最も美しく、人間が手を加えさえしなければいくらでも続く永続性を持っているのが神の作られた元々の天然世界のありようですね。この世に存在するゴミと言われるそのすべては天然世界を材料にして人間が作り出したものか、天然世界に人間が手を加えて形を変えてしまったものばかりです。なんで人工物が自然の中にあると目立ってしまうのか。それはまっすぐな直線、滑らかな曲線、どんなことをしても自然に溶け込むことのできない確一的な一律な型にはめられたまっすぐまた滑らかという一致を装った命の通わない無機質な不自然なものだからですね。人は神の真似をしてあたかも素晴らしいものづくりをしようとしますけれども、そのすべてがまっすぐな直線か滑らかな曲線という確一的なユニフォーミティであるがために一致しているようで一致しておらずバラバラです。ユニフォーミティというのは服を着せることですね。もともと一つでないものに同じユニフォーム、同じ服を着せてあたかも一つであるかのように見せるのがユニフォーミティです。ユニティと違うのは服を着せたことによって見た目は一緒にしたんだけれども中身が調和をなしていない、循環がない、呼吸がない、血が通っていない、枠からはみ出ることを許さない、枠の中に収まっていることを最も大事にするというようなことですね。ユニティは見た目はデコボコでもそれがすべて合わさり麗しい調和、ハーモニー、統一性、一つであることが自然と現れます。自然と現れますね。ですがユニフォーミティは見た目は同じ服を着せているので均一で一律で一様で確一です、確一的ですけれども、有機的な循環の伴う相互関係とか相関性がありません。見た目ばかりで中身に息の通ったまとまりがないんですね。機械的な統制ですね。神の作られたもともと永続性を持つユニティを人間の手によって作り変えてユニフォーミティにしてしまい、物事すべてを機械化して確一的に形の同じ物品を大量に作ることによって経済や産業を成り立たせてきたこの世界に生きる私たちは、ともすると似てはいるんだけれども同じところが全くない、多様で色とりどりで知事に美しい一人一人の人間にさえもこうあるべきだという確一性と均一性、単調さを求めてしまう傾向があります。こう私たちが施しまた施されてきた、施されているいわゆる教育と言われる行為でさえも産業革命以降どれだけ大量にどれだけ効率よくどれだけ同じ形のものを作り出し売りさばき利益を上げることができる人間を選別し 養育し教え込み、そこに価値を見出させようとする啓蒙行為のようであるにもかかわらず、そのことにはほぼ気づかずに、教育という名のもと確一性と均一性と単調さを植え付けられてきたという一面がありますね。その教育と称するものがどこに行き着くのかと言いますと、良い学校に行き、良い職場に就き、良い職を手にし、人間が一律に作り出したありとあらゆる良いものと称する画一的な型にはまったユニフォーミティされたものにどれだけたくさん囲まれ獲得しながら暮らすのかが人生の成功を決定するという価値観に行き着きます。もちろんその全てが悪いということではありません。良い点も少なからずあることでしょう。ですがこの世界、人間が服を作って、人間が服を着せて作った価値観やものに染まることが、知らず知らずのうちに全ての人の人生の目標になってしまっているという画一的で単調な世界になっているというのは否めない事実でしょう。こうあるべきだという枠の中で、循環のない、生命力のない、一致を装った機械的なユニフォーミティに染まった世界ですね。そんな世界に生きる私たちに、そんな世界に生きる私たちに、キリストにある一致、キリストにある一つを語ると、まかり間違うと、カッチカチの大きな塊の一部になることだと。キリストにある多様性でさえもまた新たなこうあるべきだを作ってしまい、その枠の中に収めようとする嫌いがどうしたって私たちのうちにはあるので、そうならないようにと、そうならないようにと、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたとパウロは語るわけですね。聖書の語る本質的ならしさではなく、クリスチャンはこうあるべきだ、クリスチャンとはこういう人であるはずだ、クリスチャンらしく、牧師らしく、信仰者らしく、キリストの体らしくあるべきだと、自分たち本位の価値観に沿った上辺や条件的なまた新たなあるべきだという枠を作り出して、無用な比較と競争と軽蔑し合いをしないようにと、軽蔑し合うことをしないようにと、新たなユニフォーミティをしないようにと、新たなユニフォーミティをしないようにと、一致を装った裁き合いをしないようにと、キリストの体とされた者たち一人一人の豊かな多様性を説くわけですね。何一つきれいな直線もなければ、滑らかな曲線もなく、出っ張ったり引っ込んだり、長かったり短かったり、凸凹であって初めてユニティだということを説くわけです。凸凹であることを比較して優位に立ったり劣勢に思ったり、強いことを誇ったり弱いことを蔑んだりして、キリストの計りに従って同じように恵みを与えられている一人一人であることを忘れちゃならないよと説くわけですね。私たちは確かにキリストにあって一つです。私たちは私たちの贖い、神によって与えられた救いによって、救いにおいて、また神の子であるということにおいて一つですね。先週もお話ししましたように、キリストを頭とするキリストの体の各部位として全てが一つですね。こうほっぺをこう叩いて、ペチッと叩いたこの手が痛く、このほっぺが痛いのではなくて、私という人が痛いという根本的に一つだということを先週話しましたよね。でもそれと同時に今パウロが語っていることは、それでも叩いた手は手として、叩かれたほっぺはほっぺとして痛いという各部位としての違いがあるんだという当たり前のことを尊重できるのがキリストにあっての一つだと説くんです。違いがあっていいんだと。 そしてその違いこそが尊く恵みであり、神の栄光の現れであり、私たちを相互に成長させる要因であることを覚えましょうと説くんですね。マタイの福音書の一章に行ってみたいと思います。マタイの福音書一章ですね。マタイの福音書一章一節から六節を見てみたいと思います。マタイの福音書一章一節からですね。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダブがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み。イエス・キリストの系図ですね。普通こう一家の家系図といいますと、後代に語り残していくわけですから、その一家にとって、汚名となるような内容は、普通はあまり入れようとはしないでしょう。でもこのイエス様の系図は汚点だらけ、汚名だらけですね。例えばそんなことを、できればそんなことを隠しておきたいことがこの系図にはたくさん記されております。例えば3節のユダがタマルによってペレスとゼラフを産みとありますけれども、タマルはユダの妻ではなく嫁です。実の息子の嫁ですね。嫁との間に二人の子供を作ってしまったのがキリストの肉の祖先であるユダですね。五節のサルマがラハブによってボアズを産みというのも普通できれば隠しておきたい内容だと思います。ここに出てくるラハブは娼婦ですね。キリストの肉の祖先には娼婦もいました。六節のダビデがウリアの妻によってソロモンを産みというのも人としては決してあってはいけないだろうと思われる不義理です。ダビデは忠誠心豊かな部下ウリアを殺し、その妻との間にできたのがソロモンでした。キリストは会員の罪を犯した男女からお生まれになりました。このイエス・キリストの系図の書き方は普通ではあり得ない書き方ですね。うちのおじいちゃんね、嫁との間に子供を作っちゃったんだよねとか、僕のおばあちゃんは娼婦だったんだよとか、私のおじいちゃん部下を殺してその部下の妻を妻に迎えて子供を作っちゃったんだよね、でその子が私なんてことを普通そんな簡単に言わないですよね。でも言っちゃうんです。言うだけじゃなくて後世の人がみんな見られるように書くんです。なぜか初めからキリストの救いに預かることのできない人なんかいないということと、私たちの考えるこうあるべきだという確一性、一律性、ユニフォーミティを打ち砕くためですね。キリストを頭とする一致一つは私たちの想像も予想もこうあってほしいという期待も倫理道徳的概念も正義感も価値観も常識も超えて一致一つユニティだということを私たちにお示しになるためですね。じゃあ何のために減り下らせるためです。減り下らせて謙遜にするために、誇ることよりも許しを学ばせ、愛することの深みと実りを経験させるためですね。もう一つ、そしてもう一つ大切なこと、それは互いが息が詰まるような思いをしないようにさせないためですね。 クリスチャンってね、真面目で誠実で正直で、片手に聖書、片手に賛美歌、話すことといったら聖書の話ばかりで、清い話ばかりで、なんか人間臭くないし嘘臭いんだよねという、行き詰まるような誤解を抱かせずに、全ての人がどんな人でも神の子となれるんだという宣言をこの世界の人々になさるために、父なる神様はイエス・キリストというお方をありえないぐらい汚点だらけの歴史的系図を持ってこの世に誕生させてくださいました。もちろん真面目で誠実で正直で、片手に聖書、片手に聖書、話すことといったら聖書の話ばかりのクリスチャンがいていいんですよ。私たちの人生にはいろいろありますね。私が最近見たドラマで、ムービングという面白い、とても面白い韓国の SF アクションドラマがあるんですけれども、その中に出てくるセリフがとても印象深く残りました。お互いに人様に胸を張れるような人生を生きることができなかった二人の男女が、互いの人生の汚点について告白し合う場面が出てくるんですね。まず女性の方が自分の人様には決して話すことのできない過去について男性に告白します。するとそれを聞いた男性は女性に、言うがいっそっけっち、訳があったんでしょう、訳があったんでしょうと、ぼそっと優しくそっと寄り添うかのように答えます。そして場面が変わるんですね。で、場面が変わって、その女性がその男性の運転するバイクの後ろに乗っているときに、今度は男性が女性に、人様には決して話せないような自分の過去の話をしました。するとその女性が男性に、言うがいっそっけっち、訳があったんでしょう、訳があったんでしょうと、同じようにぼそっと優しく、これまた寄り添うかのように、またさらに男性が先に、訳があったんでしょうと自分に話してくれたことに感謝の思いを込めて答えるんですね。で、その二人は結婚をします。訳があったんでしょ、訳があったんでしょ、互いにデコボコだけれども、そのデコボコには訳があり、そのデコボコゆえに一つとなれ、一致し、二人で一つだということを味わえる。訳があったんでしょというセリフに、なんだかイエス・キリストに通じるものを感じました。訳があったんでしょと返せるクリスチャンでありたい、訳があったんでしょと答えられるような、人の痛みが分かるような人でありたい、訳があったんでしょと言えるような教会でありたい、訳があったんでしょと言える、そんなキリストにある多様性と一致のある教会でありたいなと、そのドラマのそのセリフを聞いてしみじみと思わされました。イスラエル民族の祖先である十二部族の族長たち、あの十二兄弟を見ますと、こんな人たちが神の民と言われるイスラエル民族の祖先なのかと思わずにはいられないような人たちばかりですね。人は殺すし、嘘はつくし、近親相姦はするし、人は騙すし、嫉妬心に駆られて兄弟を奴隷に売り飛ばすし、もうちょっとこう普通じゃないと言いましょうか、なかなかこんな家族見ないよなというレベルの人たちで、血生臭いほどに人間臭い人たちでした。でも神様はそういう人たちを選び出し用いて、一人一人に神がふさわしいと思いなさる恵みを与えてくださいました。そしてついには12人の族長たちから、その兄弟たちから、一人一人から神が全てをなさったという告白が出るほどのへりくだりと成熟へと導いていかれました。私たちは皆神の技の中にある一人一人であって、まさにお互い様ですね。お互い様です。 エペソの4章7節に戻っていますね。エペソ4章7節。エペソ4章7節。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。恵みを与えられるとは、憐れみを与えられるのに値しないにもかかわらず憐れみを与えられたということです。憐れみを与えられた、憐れみを受けるということは誇れるものなんか何もないということですね。誇れるものがないということは比較や競争や軽蔑し合うことによって自らの存在意義を示そうとすることの放棄を意味します。キリストを見上げることによって互いの違いを妬んだり羨んだりすることからの解放、脱却、自由を味合わせていただくということですね。使徒パウロが言おうとしている一致一つとは、互いに区別のつかないカッチカチの大きな塊の一つになるということではなく、私たち自身の立ち位置を喪失することでもありません。私たちは変わらず一個人でありながらも、一つという有機的な生命力あふれる柔軟な活気のある一つであれるというんですね。行き詰まるような見てくれだけの一致を装うのではなく、いつもまっすぐ、いつもきちんと、いつも正しいことばかり、いつも凸凹のないきれいな直線と滑らかな曲線で、見た目は一見すると整っているようで整理整頓されているようだけれども、その内実は乾いていて、さばき合いがあって循環もなく、枠の中に無理に押し込めて整った形を装った機械的な統制ではないのが、一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられ、平和の絆で結ばれた御霊による一致です。以前青年主事であった時に、青年たちや中高生たちと一緒に千葉にあるハイビエキャンプ場に、ゴールデンウィークキャンプ、その時は L3 キャンプと言いましたけれども、行ったことがあるんですけれども、その時は清野先生、保母先生、井上先生、私と牧会スタッフ、男性牧会スタッフ全員がそのキャンプに参加しました。でそのキャンプでの私の考える役割はとにかくキャンプを盛り上げることだと思って、率先してどの青年たちよりも、どの中高生たちよりもふざけた、子供のようにふざけたんですけれども、そのキャンプから帰ってきてからしばらくして、ほぼ先生から呼ばれました。今ちょっとびっくりしてるのが、僕ほぼ先生の話をして、あそこほぼりなちゃんがいるこれはまた導きだなと思うんですけども、ふざけたんですね。ふざけてそのキャンプから帰ってきてしばらくして、ほぼ先生から呼ばれました。ああ、なんか悪いことしたかな、怒られるのかなと、ちょっとこうビビりながらほぼ先生の部屋に行きましたら、ほぼ先生が開口一番、本先生よかったよ、本先生がキャンプの中で一番バカになっててよかったよ大人もそうだけど、特に中高生や青年たちにはバカになれる存在がそこにいることが大事なことなんだよ、牧会者がバカになれたらみんなバカになれるからいいんだよねとおっしゃってくださって、それから、ああ僕はこれから率先して安心してバカになれる牧師になろうと思うようになりました。でこんな感じになりました今でもこうふざけたと言いましょうか、ふざけてるけれども真面目な牧師、真面目だけれどもふざけた牧師でありたいと願っております。なぜならば凸凹だからですね。凸凹なのが恵みだからですね。凸凹なのが人間であり、そんな私たち一人一人をご自分の体としてくださっているのがキリストだからです。凸凹なのがキリストにあるユニティであり、 命の通う自然な形だからですね、私たち誰も他の人と比べて優れてはいません。誰かが誰かより勝っているということもありません。それゆえに私たち全ての人は一切合切根こそぎごっそり全面的にイエス・キリストに依存し、この方のみを信頼するようになってより、私たちの誰もが誰かにとって罪人ではありません。つまり誰も裁く側にはなれないということです。イエス・キリストのみが私たちに必要なお方であり、イエス・キリストのみが私たちの裁き主であり、イエス・キリストのみが証人であられますね。このことを私たち一人一人が認めることが、今日の御言葉エペソ書4章7節が言わんとしていることです。私たちはともすると自分自身のことを信用に信頼に値するものだと錯覚してしまいますが、私たちは凸凹で、私たちの度量ではどうすることもできない、その凸凹を恵みに変えてくださり、互いが互いを喜び合い、互いになければならない存在同士であるという、血の通う命あるものとしてくださったのがイエス・キリストであり、イエス・キリストにあって一人一人である一つですね。教会は凸凹という多様性をキリストにあって一つとされ、神様の満ち溢れる豊かさがその栄光の中で体現されることを期待されているところです。そんな恵みに入れられていることにまず感謝して、神様のすべての満たしと豊かなご栄光とがキリストの体である私たち一人一人の神の子によってなっている、なっている、この教会に表される、さらに表されている、表されることを信じたいと思います。お祈りいたしましょう。天の神様、私たちはバラバラであり、バラバラであることに傷ついていました。しかしあなたはそんなバラバラである私たちをそのまま放っておくことをなさらずに、呼び出し集め、あなたの体の一つとし、一致させてくださいました。そして私たちがバラバラであったときに、こういう一致があればいいなと望んでいた、望んではいたものの、それが一体全体何なのかも知らなかった、そのものを私たちに具体的に示してくださり、味わわせてくださり、体験させてくださり、実感させてくださり、感謝いたします。私たちはキリストにあり、一つであり、一人一人であります。私たちが私たち自身を信頼に値するものだと思わず、主イエスキリストにあって互いが互いに神からふさわしい恵みを受けているものだと尊重し合うことができますように、一つでありながら一人一人であるというこの恵みを感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌582番になります。ご無理でない方お立ちください。
どうぞお座りください。武義和音楽主事の辞任の挨拶があります。
皆さんこんにちは。この今日の礼拝をもちまして音楽主事としての仕事を終えさせていただくことになりました。8年半になります。102ヶ月、多分礼拝は450回ぐらいじゃないかと思うんですが、その間ですね、皆さんとご一緒できて本当に嬉しく思いますし、いろいろお世話になりました。ただ音楽主事を辞めるというだけでありまして、教会員を辞めるわけではありません。これからも恵み教会員であります。で、10月の予定表を配られましたが、それをご覧になると分かりますが、その中で私がまたオルガンを弾かせていただいたり、聖歌隊で賛美する日があったりするんですね。10月も11月もこうやってやってまいりますので、またお会いしましょう。今からちょうど10年前、私は50代の最後、まもなく60代という時でした。そして、私の60代はどんな60代になるんだろうなというふうに、考えていたわけですね。で、60歳になると間もなく聖の先生から突然のお話があり、そして60代のほとんどをこの土浦恵み教会で過ごすことになりました。考えもしなかった出来事でした。考えもしなかった風景であり、考えもしなかった出会いの数々だったわけです。で、それは本当に豊かに彩られた恵みの時間でもありました。本当に私の人生にとってこの60代は幸せな60代だった、10年だったというふうに思います。けれども、今日聖歌隊が賛美した歌にですね、すいませんここでさっと思い浮かべるはずだったんですが、第一第二礼拝が出てきたんですけど、思い出しました。満ち足りて心おごり、主を忘れることがないように、満ち足りて心おごり主を忘れることがないようにという歌詞があります。で、本当に恵まれた時間であったけれども、いつも、そのことを主を忘れることがないように、心おごることがないようにということをですね、心に刻んでいきたいという思いを込めて、最後にですね、この礼拝で聖歌隊がこの曲を歌うということになったわけです。で、間もなくですから70代を迎えようとしています。で、70代は一体どんな10年になるんだろうな、どんな風景があるんだろう、どんな出会いがあるんだろう、今からとても楽しみです。神様が何を用意してくださっているのだろうか。もちろんこれから高齢に向かっていくので、マイナスと思われるようなこともたくさんあると思いますけれども、その中でも主が用意してくださっていることを楽しみに待ちたいというふうに思います。で、もう一つで最後にですね、先週孫雨先生が辞任されまして、そして私が今日辞任するということでですね、おじいさんが二人いなくなるんですね。それで牧会スタッフがですね、がぜん急に若返るわけですよ。皆さん、牧会スタッフの最高齢誰だと思いますか？本先生ですよ。本先生47歳が最高齢で、あとはそれよりみんな若い方たちになります。希望ですね。で、私と同じようなご高齢の皆さん結構いますけども手挙げなくてもいいんですよご高齢の皆さんはぜひその若い牧会スタッフを支え、祈っていっていただきたいというふうに思います。これからも皆さんと同じ道を歩んでいきましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。孫雨先生が先週は去っても、孫雨先生ロスですけれども、今度は竹先生ロスまで重なってしまって、スタッフミーティングで竹先生と孫雨先生がそこにいてくださるといいんですよね。安定感が、僕は安定感ないので安定感があって本当に、本当ロスですね。でも教会員としてまたいらっしゃれる時はいらっしゃるので、続けて交わりをしていければなと思います。竹先生のために一言お祈りさせてください。天の地なる神様、 竹義和音楽主事をあなたが土浦恵み教会に送ってくださり、たくさんの恵みを竹先生を通してお与えくださったことを感謝いたします。竹先生を通してあなたはたくさんのことを、たくさんの方を癒し、たくさんの方を励まし、たくさんの方を立ててくださいました。あなたが竹先生をなしてくださった恵みが本当に豊かであります。また竹先生のこの恵み教会での歩みを豊かに祝福してくださったことを感謝いたします。これからもあなたの御手の中にあって歩んでいかれる竹先生ですから、竹先生のお働き一つ一つを、またその歩み一つ一つを豊かに祝福してくださいますように、マリコさん、竹先生ご夫妻をこれからも霊肉の健康を守ってくださいますように、豊かな祝福の道を歩んでいくことができますようにお導きください。これからも私たちの交わりは続きますので、この交わりをも祝してください。感謝いたします。導き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、では2023年のテーマソング手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。